皆さんこんばんは、奈々さんの楽勝楽勝、皆さんはじめまして、奈々さんって言います。これから、聞き慣れない声で耳障りな声かもしれないですけども、30分間お付き合いいただいて、ゆっくり日曜日の夜を終わらせてください。では始まります。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、奈々さんです。私は今、名古屋に来てちょうど3年になります。3年前までは、関西の尼崎というところに住んでました。で、去年の9月に右目が緑内障になってほとんど見えなくなって、そこで無職になったんですけども、その時に、自分の辛かったこと、しんどかったこと、その見えなくなったことで人に八つ当たりしたり、ひどいことを言ってきたりした自分がいて、テレビで見てるその障害になった方が本当に辛い思いしてたんだなっていうことに気づかせてもらったっていうのが今の自分です。で、名古屋に来てなかったら今の自分はもっと違うこと、良かったか悪かったかは分からないですけども、今とは違う自分が本当にいたのかなっていうところです。で、小学校から中学校に上がっても自分は本も読めないぐらい、本の大嫌いな子でした。ひらがなで書いてある小学校の時の本ですら自分で読解できないぐらい本当に情けない自分でした。で、小学校の時は、いじめられっ子でありながら、次の年はスーパーヒーローになってっていう、ずっと波のある、いじめられもしながらでヒーローになるっていう繰り返しできてました。学校も行ってない時もかなりありました。半年ぐらい休んでる時もありました。クラスに行けば久しぶりもあれば、一日でも休むとなんでっていう、もうそういうのの繰り返しずっとしてきました。そんな中で中学校3年生の時にやった大河ドラマにハマってしまって、ずっと見てたんですけども、いろんなドラマ見てきても歴史もともと好きだったんですけども、全然本を読もうっていう気にはならなかったんですけども、初めてその時そのドラマの本を自分でお小遣い貯めて買って読み終わったんですね。で、多分その本を読み終わったことがなかったら、自分の人生はかなりもっと楽に逆に生きれてたかもしれないんですけども、本を読むことが大好きに逆にそこからなって、その本のことがすごく今でもストーリー全部語れるぐらい、その本の中身は1回しか読んでないんですけども覚えてます。で、その本は残念なことに乱調があって、本屋さんに返しに行ったらもうその本は廃盤になっててっていうことで、今思えば取ってたらよかったなと思うんですけども、お金に変えてしまって古本屋さん行っても見つからない一冊です。で、その物語の中で、名古屋っていうキーワードは実は出てきてたんですけども、そんなことはすっかり忘れてて、尼崎で仕事してる時に、たまたま 辞めるって話が決まった時に名古屋の方とお会いして、で名古屋に、ダンスの、イベントがある、でそこに出演する子がいるんで見に来るっていう日が自分が有給取ってる間にあったんですけども、で有給が終わっていざ何するかって、実は何も決めてなくって、半年間自分は遊んどこうと思ってたんですけども、たまたま知り合った方が、遊んでるのはもったいないからバイトでもしないって紹介してもらったのが派遣会社だったんですけども、でその派遣会社でお話聞いてると全国でお仕事があるよっていうことで、じゃあ名古屋に行ってみたい、でこのフレーズだけでどこ何の仕事か住むとこも分からず、3日後には返事して、1週間後にはもう引っ越して名古屋に来てました。で地理も全然分からない、仕事の内容も全く分からない、引っ越して次の日から働き出しました。でその時にちょうど3年前なんでコロナの第3波に当たってきて、毎晩ご飯食べに行ってたところも仕事終わって行ったら閉まってて、コンビニお弁当買いに行ってもお弁当が残ってなくって、何しに名古屋来たんだろう、遊んでた方が良かったのかなっていう時に名古屋のことを思い出して、そうだあの本のこと、そういえば名古屋って出てたなで、外に出ないんでネットでググってずっと見てると今住んでる地名が出てきたんですよね。え、そんなことある、名古屋でも広いんで全然違うとこにいたら、あそういうとこもあるんだなだったんですけど、これがびっくり、今自分が住んでるとこの地名がバンバンバンって出てきたんですね。あ、俺このために名古屋に来て名古屋と出会えたんだ、やっぱり名古屋に行きたいっていう発想自分の中で正しかったんだ、名古屋に呼ばれてきたんだって、その名所残ってるところをもうその日からお休みのたんびに巡るようにして、あこれ本で読んだところだ、ドラマで見たところだっていう風に回っていって、名古屋に来てよかったな、そうやって思いながら、でも最初の名古屋に来る時も半年で名古屋を帰ろうと、縁もゆかりも何もないところに来て一から人脈も何もなかったらもうまた尼崎に帰ろうって、尼崎の家賃も払って、名古屋の家賃も払って働いてて、でちょうど半年来た時に直澤さん本当に大阪帰るの、尼崎帰るのって言われて、うん、自分で仕事探して勤めるんだったらもう大阪に帰ろうと思ってるっていう時に、いや直澤さん本当にいたいって真剣に思うんだったら仕事紹介してあげるよって言って、もうすぐ面接受けて、え、いつから来れる？明日から来れる？っていう感じですぐ就職も決まって、で辞める日は決まってたんで出る日は決まってたんですね。その工場で紹介されたところはもう辞める日が決まってたんで出る日が決まってて、もう就職がその次の就職が決まって1週間前だったと思うんですけども、そこからお家探して、それもすぐ1週間ですぐ決まって、辞めるタイミングで出ていくタイミングで次の仕事タイミング、もう全部流れの中でっていう感じで全てうまくいったんですね。でそこで2年間お勤めさせていただきました。で自分の上司いるんですけども、すぐに転勤になっちゃって、教えてくれる子はアルバイトの大学生だったんで、大学生が先輩で50超えたおっさんが正社員で、アルバイトの子に仕事を教えてもらって、多分普通の人だったらどうだろう、アルバイトの子に偉そうに言われたら怒ったりへこんだり文句言ったりする人が大半じゃないかなと思うんですけど、 なあさんは教えてくれる子に感謝だったんで、誰にも文句言わないで助けてくれてありがとうね、いつも教えてくれてありがとうね、早くできないんで助けてねっていう風にずっとやってきたんで、みんな1年たち2年たち、なあさんのこと助けてくれるようになって、かけては遅いなあいつって言ってると思うんですけども、実際現場に出たら、なあさん助けるからね、一緒にやろうねって言ってくれるようになった。そういう中で、自分で事業しないかっていう話が何度も何度も、そうね、去年の1年前ぐらいからずっと来てて、何かタイミングがずれて全部その話が壊れていったんで、自分からもうやめて新しいことを始めようと思って決意して、去年の8月にお仕事辞めさせてもらう話をして、で最後まで、まあ、できるだけ頑張って、あと有給でゆっくりしようって思う、その前後ぐらいから右目が実は見えにくくなってて、で結果有給中に病院行くと右目のほとんどが見えないことになって、でまあみんなに言われるのは、早く言ってたらどうかなったんじゃないのって言われるんですけども、実際のところはもう見えなくなった瞬間もう治らない病気、これが緑内障なんで、その前で気づかないと止めれないんで、もし緑内障って言われてる方がいたら、これ聞いてそういう方がいたり周りにいたら、ちゃんと病院行って目薬さして、お医者さんの言うこと聞いてれば視力失う確率っていうのは少ないんですけども、白内障だったりすると手術して見えるかもしれないんだけど、緑内障は症状が出てしまうと見えなくなる怖い病気です。ぜひそういう方が周りにいたら手助け出していただいて、助けてあげてもらったらいいなと思います。そういうことのためにぜひ、自分がそこで辛かったことを乗り越えた自分がいるんで、そういう同じ経験したり、それぐらい辛いことがあった方、なあさんの話で幸せになれたらいいな、またそういう方がゲストに来てもらって幸せになれたらいいなっていう番組をしていきたいと思ってます。
なあさん、なあさん、私ゲストに呼んでいただいてるはずなんですけど、話に入っていいですか？
いつでも入ってもらっていいですか？ごめんなさい
私が聞くべきところも今ほとんどなさ話してくれちゃったんだけど、
ごめんね。
いいえ、いや面白かった
まだまだねとあるに聞いていただければ
ね。そうそうそう、まあね、大体の方初めての収録はまず私の方をあの紹介していただいて、はい、私がいろいろ聞いていくという風な流れでやってるんですが、はい、まあ別にいいよ自由で、うん、それは全然いいんだけど、はい、いや多分このままやったらもう30分終わりそうやなと思ったので、はい、ちょっと割り込んでみました、はい、ごめんなさい私こそ。
いいえ、割り込んでいただかないと多分本当喋ってたしね。
ね、でも今自己紹介のところでね、はい、こう自分はどういうふうにね今過ごしてきてどんな経験をしてっていうところのね、ほんの一部分をね今話してくれたんだなというふうに思って聞いてたんですけども、はい、そういうなあさんがどうやって夢の種と出会ったの？
実はその病気になった時に、うんうん、夢の種放送局の大学の説明会の募集のページが、うんうん、まあ、自分が信頼してる方の Facebook のフォローで上がってきてたんですよ、うん
う
ん
う
ん、
ああなるほど、はい、はいはいはい、
その時にポチッとだけ押してたんです。
うんうんうんうん、参加するなんてとこ、ね、ポチッとしてた
押してた、
うんうん、
で治療したりして、うん、まあ、自分はもうすぐ元気になると思ってたんで心がね、うんうんうんうん、病気は治らなくても、
うんうんうん、
でポチッて押してたことすら 忘れてて、
うんうんうんうん、
で退院してきて落ち着いた時に、うんうん、本当に参加しますかって再オファーが、
あーなるほど、
はい、うんうんうん、来た時に、まあ、お金もかからないし、
うん
うんうん、でもともとこう人でお話ししたいなと、幸せの伝染ができたらいいなっていうふうに思ってたんで、お話だけは聞こうということで再度間違いなく参加させていただきますと。
あ、なるほど、はい、最初はまあその信頼してる人の、
はい、
を通じての広告見て、
はい、
とりあえずポチッとしてた、は
い、そうです
けど、まあ、もっぺん近づいてきた時に来ますかどうしますかっていう時に、やっぱりそこの時点でそのポチッとした時からも自分自身のいろんな環境状況がこう変化をしてきていて、 でもそういうのをこう人に伝えることで、そういう聞いた人がちょっと前向きになれたりとか元気になったりするといいなっていう思いがあって、
はい、
で改めて説明会に参加をしたと、
はい、
うんうんうん、で説明会聞いてみて、
はい、
どういうふうに感じた？
ね、もう正直なところ言うと、
うんうん、
うさんくさいなと思ってたのは事実
うんうん、うん、
事実ね、
はいはい、
だけど、心に伝わるところ、
うんうん、
まあ、ご縁とかありがとう、うんうん、こういうフレーズっていうのは、当然いろんな宗教とか勧誘である
ん
で言われるし、
うんうん、
だけどそれを飛び越える感動するお話がいっぱい出てくるっていうことは、
うんうん、
自分の中に、共鳴するところがたくさんあったので、ぜひ逆に言うと、もうぜひやりたいっていうふうに変わったので、
うんうんうん、
でまだ放送これが1回目なんですけど、
うんうんうん、
実際騙されててもいいっていうのはあって、
うんうんうん、
自分がやりたいことに騙されるっていうことは、
うんうん、
自分がやりたいことなんで、
うんうんうんうん、
損したとは思わない。それはもう自分がやりたいことの経験値なんで、
はいはいはい、
最後まで自分が納得いくとこまではやりに行きたいなと思うし、それで、うんうん、自分がダメになるとかやっぱり違ったんだっていうのは経験なんで、
うんうんうん、
どっちに転んでも、うんうん、自分の中では悔いのないいい話だなと思ったので、
うんうん、
ぜひやりたい、
うんうん、
の方が圧倒的に、で今は、
うんうんうん、
やれることがすごい良かったなと思うし、うんうん、もうワクワクでしかないですね。
楽しみやね、OK、じゃあそのなあさんがね、さっきもちょっと話しかけてたけども、具体的にねどういうふうに番組を進めていくかっていうのをちょっと休憩を挟んで聞かせてほしいなと思いますので、よろしくお願いします、
はいはい、応援貢献夢のため夢のため。
はい、というふうでね、
はい、
もう夢の種放送局の、ね、基本にある理念ね、ご縁応援貢献っていうところもね含めて、もうそれに勝る熱意を持って、
はい、
ね、パーソナリティデビューをしてくれたなあさんなんですけども、はい、じゃあこの番組をね具体的にはどういうふうな感じでやっていこうかなっていうふうに思ってますか？
そうですね、うん、人とのご縁っていうことと、
うんうん、
当たり前に起きるっていうことがまずないと思ってるんで、全て起こること、うん、例えばつまずいてこける、隣の人から声かけられる、
うんうんうん、
もう全てご縁でしかないので、それを自分がどう、うんうん、いい風に取っていけるかっていうことが、これから先もそうだし今までもそうしてきたことで人とのつながりが切れていっていないんで、
うん、
同じことをみんな起きてるのに違う方に取れば違う方、例えば悪く取ればどんどん悪くなっていくし、
うん、
普通に取れば普通に取れるし、いや全部すごいよすごいよって取っていけば全部すごいことに変わっていくんで、そういうことをが わからない人いると思うんだけど、そうなんだよっていうことが 0.01 でも伝われば、自分がやってることが幸せの伝承になるかなっていうふうに進められたなと思ってます。
なるほどね。だから本当に目の前に起きている出来事が一つの同じ出来事でも、それを見て受け取り方って一人一人違うっていうこともね、
はいはい、
きっとあるけど、でもその時にそれをわざわざマイナスの方とかじゃなくて、はい、ちょっとでもプラスに捉えれるような、はい、そういうお話ができるといいなっていう感じ。
そうですね。
あーいいね、うん、じゃあそういうのをそのいろんなそのナーさんの経験とか思いとかっていうのをこういっぱいいっぱい聞かせてもらえる番組っていう風で考えればいいのかな。
そうですね、うんうんうん、自分もこんな今喋っててもポンコツで時間も何も考えてないんでまあそれでも生きていける、きっちりしなくても生きていけるし、もちろんきっちりしないといけない人はした方がいいと思うんで、みんな肩の力抜いて全てすごいなって取ってね、うんうんうん、いけたら楽に生きていけるよっていうのが、楽、楽しく笑って楽しく生きようよっていう楽勝楽勝なんでね、みんなそうなっていけたらな、皆さんもそうやって助けてほしいなと思ってます。
ね、本当こう今ねお声を聞いててね、リスナーの皆さんにも伝わってると思うんだけど、本当にこう落ち着いてね話をされてて、すごくね皆さんはね安心感があるのよね。うん、
笑っていいとこですか。
わ、いや真面目に言ってますよ。
ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
うん、でもそうやって本当にこう優しくいろんな人の思いをね包み込みながら笑って穏やかに話してくれる皆さんなので、本当にこのねあの日曜日の夜ね、いい感じに聞いてもらえるかなっていうふうに思うんですけど、はい、で例えば、はい、そのナーさんにこんなこと聞いてみたいと か、はい、なんかそういう質問とかリクエストとか、はい、そういうのって受付はありますか。
はい、大抵のことはびっくりしないんで、
うん、
私女の人が好きなんですって女の方がいても大丈夫ですし女の子で男の格好で今まで生きてきたんですけど、うん、本当は女の子になりたいけどどうしていいか分かんないんですとか、
うん
うんうんうん、男の人が男好きなんですとか、
うん、
明日死にたいんですとか、今までもいっぱいそういう相談は受けてきたんで、
うんうん、
大抵のことは、うんうん、解決はできないと思うんですけど、お話はお聞きできるかなと思ってます、う
ん
う
んうん、あ、なるほど。じゃあ番組としては基本はナーさんの一人語り一人トークっていう風で聞かせてもらえるのがベースにはあるんですよね。
そうです、ね、ただゲストさんが出ていただければそちら優先させていただいて、
うんうん、
自分のお話ばかしだとみんなしんどくなると思うんで、ゲストさんを中心にお話しさせてもらえたらなと思ってます、
うんうんうん、そのゲストさんもいろんなご縁がねきっとこれからも生まれてくるだろうから、
はい、
そのご縁があるときにはゲストさんに来てもらってお話もするし、
はい、
で、まあ、一人トークの時なんかだと、
はい、
それはどうだろう、番組のホームページの方でアクセスをすればリクエストとか相談できる感じ。
そうですね、ホームページから、うんうん、インスタかフェイスブックにお越しいただければ、うんうん、そこから DM いただければ、
うんうんうん、
お返事させてできるだけさせていただこうとは思います。
あ、なるほど。だからその、はい、みんなに公開してまでっていうのはちょっとって思っても、その直接 DM とかでも相談もできるし、番組でこういう話ちょっと聞きたいな、こんな話してほしいなとかっていうリクエストなんかもありっていうこと。
そうですね、全てにお答えできるかわからないですけども、
いやいやいや
いや
いやいやいやいやいやいや、なあさん引き出し多すぎるからもう何でもいけるでしょ
これから一個にします
そんなことは無理です、
はい、
ね、はい、もうこのね同期の46期の人たちとね勉強するのに集まった時に、
はい、
もう全員が全員はーって口半開きになるぐらいにもナーさん引き出し多すぎるからね、そういう話をね聞けるのみんな楽しみにしてるんで、
はい、
ね、
困らせないようにします
困ることは誰も何もないよね。 でもそういう風にね、いろんなお話聞かせてもらえるっていうのもね、本当にこうお休み前のひとときとしてね、
はい、
すごくいいんじゃないかなと思うので、
はい、
ね、
はい、
っていうところでね、結構いい時間にもなってきたので、はい、最後にね、リスナーの皆さんへのメッセージをお願いできますか。
わかりました。
はい、
ポンコツななあさんなんですけども、温かい目で聞いていただいて、みんなに助けてもらって、みんなと一緒に番組作っていきたいと思ってます。で、悩んでることとか辛いことっていうのは、自分よりもっと辛いことで、辛いこと抜けた人がたくさんいるんで、人生の先輩に相談して、辛いことなんか一日も早く、もう今から忘れられようと思ったら忘れられると思うんで、今抜けれないって思ってるのは自分で決めてることが大半だと思うんで、お話ね、公開じゃなくてもお話したい、どうしてもそういうこと言えないっていう方もあると思うんですけども、勇気を振り絞って今から逃げ出さないで前を向いて、今の自分を変える、相手は変わらないんで、それからこの先も相手を変えれなかったら変わらないんで、今までしてきたことをいかに良かったかなって思えることが、この先未来を変えれることで、不思議なことが皆さんは起きてきたんで、そのチャンス 0.01 もっとかな、 0.001 もっとかな、でもピンとくることがあったら、皆さんのお話聞いてもらえたらいいと思うし、いいと思ったことは今度また誰かに伝染していってもらえたらなと思ってます。全然わかんないんで、皆さん違うよっていうのがあったら、どんどんお叱り受けますんで教えてください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もうでもこうやってね、聞いていただければわかると思います。どんな些細なことでも吐き出したいことね、聞いてほしいことっていうのは皆さん受け止めてくれますので、
はい、
ね、あの本当に気になる方とかね、どんどんとね DM とかね、番組のホームページの方でもコメントいただいて、
はい、
ね、この日曜日の夜、本当にでもちょっとしたところで皆さんがそっと背中を押してくれると思うので、
はい、
楽しみに聞いていただけるといいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃあもう時間が来るので、はい、一旦休憩挟んでエンディングに行きます。
はい、
夢の種。
はい、もう残り1分ちょっととなってしまいました。皆さんどうでした？今日収録してみて。
時間の概念がないんで申し訳ないなというところはあるんですけども、まあこんな感じで気軽にやりたいと思いますんで。
はい、ありがとうございます。はい、楽しかった？
楽しかったですね。
あ、よかった、はい、OK です。
はい、
じゃあ最後にリスナーさんにご挨拶をお願いします。
まだまだ喋り足りないんですけども、とりあえずもう終わります。また楽しいなと思ったら来週もまた聞いてください。ありがとうございました。
僕らをつなげた世界中の夢を集めて、広げて晴れ渡る大空へ、さあ飛び立とう、たくさんの笑顔が見守ってくれる、輝く